お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙12章2節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙12章の学びをしていますが、2節。ご承知のように、あなた方が生きようとであった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。偶像というのは物言わぬ愚かな像に過ぎません。パウロは前に偶像は無であるとも言っています。だからこそ偶像に捧げられた肉は汚染されてはいないのです。偶像は無でした。残念なことに、すべての人がそれをきちんと理解しているわけではありません。詩編115編の5節で、詩編記者は偶像について次のように述べています。詩編115編の5節。口があっても語れず、目があっても見えない。ハバククは次のようにも述べています。ハバクク書2章の18節。彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。興味深いことは、パウロはこれから生ける神様が信者に与えられる賜物について語ろうとしていることです。そこで最初に彼らに、以前は彼らがこのような愚かな偶像のところに導かれていったことを思い出させているのです。第一コリント人への手紙12章に戻りますが、3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよ、と言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主です、ということはできません。ここに偉大な真理、絶対的なクリスチャンライフの真実があります。それはイエス・キリストが主であられるということです。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、神様の御霊によってイエス・キリストをけなすことはできません。同時にまた、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということもできません。もちろん、主という言葉を発音することはできます。でも、口先だけの告白について、主イエスは次のようにも警告しています。マタイ7章の21節から23節を読み出します。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。なぜこのようなことになってしまうのでしょうか。 なぜなら彼らの信仰告白は表面的なもので実を結んでいないからです。イエス様を主とするのは魂における確信です。クリスチャンの信仰の中心的な真理は何でしょうか。それはキリストの十字架であるという人たちがいますが、私たちは救われるために十字架のもとに行きはしますが、ずっと十字架のもとに留まってはいないのです。その後私たちは生けるキリストと一つになる必要があります。そしてそれこそが最も大切なことなのです。聖霊はイエス様に対する魂の従順と忠誠を命じます。本当の教会は、聖霊が説明してくださる真理の周りに集まってきた人々によって構成されています。聖霊は私たちの人生にイエス様が主であることを説明してくださるのです。イエス様がかつて弟子たちに質問をされました。マタイ16章の15節。あなた方は私を誰だと言いますか？イエス様は今も同じ質問をしておられます。あなたがどんな職業についておられるか、どんな人種であるか、どんな地位についておられるか、あなたが誰であろうと、どこにいようと、どのような状態であろうと、イエス様はあなたに質問されるのです。あなたは私を誰だと言いますか？その質問にシモン・ペテロは弟子たちを代表して答えました。マタイ16章の6節。あなたは生ける神の御子、キリストです。主イエス・キリストは油注がれた方であり、王の王であり、あなたの主なのです。イエス・キリストに支配されない限り、キリストの教会で奉仕をするためにふさわしい人は一人もいません。そのことはこの書簡の最初の方で見ました。今パウロはもう一度それを強調します。第一コリント12章の4節。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。教会の一致を持つために、主は別々の賜物をそれぞれの人に与えられます。賜物というギリシャ語は、カリスマという言葉です。ある人々はこの言葉を威厳のみに当てはめて、カリスマ運動のことを話しますが、このことは彼らの無知を示しています。なぜなら、この言葉は、聖霊が、教会の信者たちに与えてくださるすべての賜物を包括している言葉だからですと、マギー博士は述べています。五節。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。つまり奉仕には相違はありますが、主は同じ主、主イエス・キリストだということです。あなたがどの賜物を持っていても何の違いもありません。その賜物を用いておられるのは主イエスであり、主はその賜物を主のご栄光のために用いておられるのです。6節。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。働きにはいろいろの種類があります。でも、すべての中で働いておられるのは神様であり、神様こそ信者の中で働いておられる方なのです。そこには一致があり、そして一致の中に違った賜物が用いられる多様性があるのです。聖霊が賜物を与え、主イエス・キリストの賜物を管理されます。つまり賜物は主の監督のもとに置かれているのです。父なる神様が力を与えられ、賜物を活気づけられます。 それは主イエス・キリストが主であることを高め、それに栄光を期するという一つの目的のためなのです。七節。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。まず最初に、賜物を定義しましょう。聖霊の賜物とは何でしょうか。それは奉仕のための能力であり、また機能です。アメリカの神学者、ルイス・スペリー・シェーファー博士は、次のように賜物を定義しています。霊的な意味での賜物とは、聖霊が信者を通して特別な奉仕を行っておられ、その信者を用いてそれをしておられることを意味する。この定義に加えて私は次のような文章を付け加えたいと思います。それはその奉仕は神様の御霊の力によって行われなければならないという文章です。神様は私に賜物をくださいました。そして私はその賜物を使わなければなりません。その賜物を使うことが神様の御霊が私の人生の中で現れてくださる唯一の方法だと信じます。ここには、しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのですとありますが、御霊の現れ、これこそが賜物なのです。またこれは必ずしも聖霊の賜物を使うことを意味しません。例えばある人には歌を歌う賜物があります。その人は素晴らしい声の持ち主です。でももしその人が聖霊の力によって歌わないのなら、神様はそれをお持ちになることができません。そして神様はそれをお持ちになりません。せっかくの賛美の奉仕が肉の思いで行われるとき、これから語られるメッセージを台無しにしてしまうこともあります。もしも信者が聖霊にその奉仕をお委ねするのなら、聖霊が人間の生来の能力を用いることができると思います。でももしそれが聖霊のご支配のもとに置かれていないなら、聖来の才能だけでは何の役にも立ちませんと、マギー博士は述べています。これといって目立った才能のない人たちもいます。彼らは自分たちは聖歌隊で歌うこともできないし、日曜学校で教えることもできないのだから、ただ座席に座っているだけだと言います。しかしそれは教会の中で起こる最も悲劇的な間違いの一つです。この説には、各々の信者に賜物が与えられていると書かれています。ここには、しかし、皆の益となるために、各々に御霊の現れが与えられているのですと書かれています。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは賜物を持っているのです。あなたは信者の集まりとしての体の中に一員として置かれたのであり、キリストの体の一員として機能すべきなのです。またここには、皆の益となるためにと書かれています。賜物の目的は、キリストの体である教会を立て上げることです。それは自分勝手に使われるべきものではなく、他の信者のために、霊的な助けを与えるために使われなければならないのです。第一コリント人への手紙12章の8節。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ。知恵とは、真理を見通す洞察力を意味します。すべての人が聖書を理解できるわけではないと思います。だからこそ私たちには牧師や教師が必要なのです。そして神様の御霊は私たちに教師をくださいました。知恵は神様の言葉の真理を見通す洞察力です。また知識は真理を調査するあるいは掘り下げることを意味します。しかし全ての人たちが 神様の御言葉を掘り下げて、貴重な金塊をそこから掘り出す時間があるわけではありません。私たちのラジオ番組をサポートしてくださるある人はこのように言いました。私はあなたが届けてくださる金塊にお金を払っているだけですよ。忙しいビジネスマンとして、また管理職として、彼には何時間も学びのためにかける時間はありません。神様は彼に何時間もかけて勉強するようにとは求めておられないと思います。彼はプログラムをサポートし、私は彼のために採掘をします。ですから彼と私はパートナーとしてそれぞれに与えられた賜物を用いて一緒に働いているのですとマギー博士は述べています。第一コリント人への手紙12章の9節。またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ。ある人々には信仰の賜物があります。信仰は御霊の賜物です。またここには、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられとありますが、これは手を置くことで病気の人が癒されたことを意味します。私はこの賜物は人たちと初代教会の人たちに与えられたものであると信じています。そして今日この賜物は必要ではないと思います。私たちは自分たちのケースを直接偉大な医師である方、イエス・キリストのもとに携えて行くべきです。私たちはこの地上で誰かのところに行って、その人に祈ってもらうとか、私たちの上に手を置いてもらうように願う必要はありません。あなたのケースは直接主のところに持って行くべきですと、マギー博士は述べています。百人隊長がイエス様のところに来て、自分のしもべを癒してほしいと願ったことを思い出してください。彼は自分のしもべの上に手を置いてくれるようにイエス様に願うことはしませんでした。彼はただイエス様に言葉を言ってください。そうすれば自分のしもべは癒されますと言ったのです。彼には信仰がありました。そしてそれはイエス様が驚かれるほどの信仰でした。ですからあなたのリクエストを偉大な医師である方のもとに直接持って行きなさい。いわゆる癒しをする人たちのところに行くのは主に対する信仰の欠如を明らかにしています。私は聖霊はそれぞれの時代に独特の賜物を与えられたと信じています。マルティン・ルターが持っていたのと同じ賜物を今日持っている人は誰もいません。私はすべての体がそのことから益を得るように、その賜物が与えられた時代に機能するために、神様の御霊はキリストの体に賜物を与えられると思いますと、マギー博士は述べています。10節。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。奇跡を行う力とは、超自然のことを行うことです。使徒の時代には奇跡がありました。でも今日私たちはもっと偉大なことを見ています。イエス様がこの地上におられた間、主が誰か、例えば井戸のところにいた女性や、ニコデモのような人に言葉を語られ、その結果その人が改心したことには私は驚きません。でも私のようなものが聖なる御言葉を語ったり、あなたが御言葉を他の人に語るときに、誰かが救われ、その人の人生が大きく変わるなら、それはもっと大きな偉大な働きなのです。予言するとは、キリストの御心を宣言することを意味します。つまり、予言することは神様の御言葉を述べ伝えることです。今日喜んでそのことをする人たちが必要です。 私たちには神様の御言葉を語って、その後に神様がその御言葉をご自分の御霊を通して用いてくださると信じる人たちが必要なのです。また霊を見分ける力とは、偽物と真理とを見分ける能力を意味しています。確かに霊を見分ける力のある人たちがいます。私の家内は私に、注意してね。あの人には気をつけた方が良いわとか、私この人はとても素晴らしい人だと思うわと言います。そして大抵彼女の言っていることが正しく、私は間違っています。家内には確かに霊を見分ける力が与えられているのですと、マギー博士は述べています。11節。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。霊的な賜物を用いるすべての奉仕の中で、聖霊が主権を持っておられます。でも私たちには、最上の賜物を祈り求める権利があります。パウロはこれから、そのことを語ります。コリントの人たちは、肉的なクリスチャンで、とても低い、霊的なレベルで生きていました。彼らは異言のムーブメントに魅了されてしまいました。パウルがこの書簡でそのことを話しているのはそのためです。彼はコリントの教会で間違っていることを正そうとしていました。そしてこの教会には間違っていることがいっぱいあったのです。パウルは彼らに、賜物は多くあって、聖霊はご自分の御心に従って、個人個人にその賜物を分配されるのだということを示しています。12節。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。キリストの体の多様性と調和について、パウロは、第一コリント十二章の二十節で、しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのですと述べています。また第一コリント人への手紙十二章の二十七節では、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですとも述べています。一つの体にはいろいろな機能を果たす多くの部分があるように、教会のメンバーも違う機能を果たす必要があります。人間の体には何百何千何万という部分があります。キリストの体である教会の中にも多くの賜物、何百、おそらく何千何万という賜物があるはずなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は多様性の中での一致というテーマで、第一コリント人への手紙12章2節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。